家探し大変すぎワロタ。
お疲れ様です。
イメージキャスト。4月6日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。鉄道さんは知ってると思いますけど、
はい。
最近家探してまして。
探してますね、めちゃめちゃ。
はい。しかも買う方の家。
おめでとうございます。ちょっと早いか。
いや、全然めでたくはない。めでたくはない。まだ買ってもないですからね。
はい。
はい。で、その上に鉄道さん、家っていうかマンション買ってますよね。
そうなんですよね。なんか、は
い、明らかにしてませんでしたけど、
なんだっけ、家見に行ってるみたいな話は確かして、
そう
で、その後買ってから、で、買ったっていうことは特に言わずに、なんかなかったことになってるような
そうリスナーを今まで騙し続けてました、ね、数年間。
いや、騙してるつもりなかったけど、なんかこう、
はい、
どう話したものかみたいな、まあ別に話すことでもないかみたいな、
まあまあそんなわざわざ報告するようなことではないですけどね。
まあそうですよね、うん、
というのはあるけど、
はい、
その時の話僕覚えてますけど、その家見るのが趣味みたいなこと言った時の話覚えてますけど、
はいはい、
なんかこう家見てる時に、
はい、
この家自分も買うことができるんだよなみたいな感じで見てると、
うん、
こうヒヤヒヤして楽しいみたいな、
あ、
買わないけどねみたいな感じで、
はいはい、
こうなんかそれが気持ちいいみたいな感じのこと言ってましたけど、
言いそうですね。
はい、まんまと買わされてるじゃないですか。
え、買わされたのかな。買ったつもりだったんですけど。
そうかもしれない、乗せられたのかもしれないですよ。
いやー、でもまあ結果的には、え、買ったのが2年前ぐらいかな、
はいはい、
で今んとこ良かったなとは思ってるけど、
はい、
本当に良かったかどうかは売る時か死ぬ時までしか分かんないと思ってるんで。
まあまあまあね、これからどうなるか分かんないっていうのはありますけど、
ね、
まあでも基本的には快適に生活をなされているという、
うちに関しては賃貸の選択肢が、まあ東くんもそうだと思うんですけど、
はい、
ちょっと賃貸の選択肢が狭すぎたっていうのもあったので、
まあ、猫いるとか、
そう、猫はですね、あんま知らない人がいると思うんですけど、小型犬までは飼えても猫はダメっていう賃貸マンションはかなり多いんですよ。
意外とはみ出すんですね、そのくくりから、
うん、そう、それ本当に
猫の方が静かでいいと思いますけどね、小型犬より。
まあ静かだとは思うんですけどね、まあ理由は分かんないけど、多分壁をまあボロボロにするとか、石膏ボードを突き破る猫もまあいたりはするので。
マジ、
うちの実家の猫なんですけど。
ああ、やんちゃ。
まあ、
ワイルド。
そこまで想定してるかは、まあ、さておき、ダメっていうところは結構、
あ、そうなんですね。
まあ、多くて、で、苦労してたんですよ。
はい。
で、まあ、でも、ちょっと、いろいろあって引っ越したいなというのがあって、まあ、買うっていうのが意外と現実的だったというのはありますね。
はいはいはい。
いや、本当は最初、冷やかしに行くために、こう、なんか新築マンションのモデルルームとか行って、
はい、
丁重に説明してくれて、でしかも勉強になるんですよね、
はいはい、まあ、まあまあもちろんそうですよね、
うんうんうん、
お家を買うってなると相当いろいろこう知っておかないといけないことっていう、まあ
そうですよね、
ありますからね。
でそれでなるほどって言って知識がついていくと、知識っていうかこう知恵を埋め込まれてというか、なんか選択肢だと思って見てると、まあ意外にありだなっていう気持ちになったっていうのは、
ちょっとずつ洗脳されていって、
そうですね。10件ぐらい見た間にこう1割ずつ洗脳されていって、
あ、
最後10割、
まあ、10件見てる時点でみたいなところありますけどね。もう買うつもりじゃんっていう、
まあ、途中からそうでしたね、
うん、
まあそんなことがありましたけど、
はいはいはい、
光の戦士のあたりで、あ、こいつ買ったなってバレてたような気がするけど。
そうですね、
うん、
確かに。
で今度は東くんが、
でまあ僕がね、
はい、
もうここ数ヶ月前ぐらいかな、まあ1ヶ月ちょっとぐらい前ぐらいから、
はい、
まあ本格的にいろんなところに行って見学しに行ったりとかしてますね。
なんかもう2回ぐらい買いそうになってましたよね。
そう、もうすぐ買いそうになっちゃうから、あ、ここいいじゃん、買おうよ、買おうよみたいな、ここでよくないみたいな感じでなっちゃうんですけど、いや落ち着けという感じで、
はい、
まあその日のうちに決めなくてよかったなという感じですね、今のところ。
はいはいはいはい。
毎回、お、買おう買おうってなった後で家に帰って、いや、よく考えてみたらおかしいみたいな、なってたんで。
すごいな、うん、なんか結構カジュアルに 大きい判断しますよね。わりかし。
まあまあ確かに犬飼い始めたのとかはまあそうですね。
まあでもそのノリっていうのはすごいいいと思うで、なんだろう、はい、そのまま行ってほしいんですけど。
いやこればかりはね、やっぱ桁がねでかすぎるんですよ。
だ
って
まあね、
今まであの100万円の桁のもの買ったことないのに、いきなり1000万円の桁のものを買わされるっていう。
確かに。
むちゃくちゃですよ。
100万台のもの僕も買ったことはないかも。
ですよね、多分。
そうか。それで急に飛んで1000万台。しかも、なんていうんですかね。お金があるから買うとかじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう。そうですよ。多分100万円のもの買うときは多分100万円さすがに持ってるんじゃないかなって思いますけど。
まあ、ローンだとしてもね。めちゃめちゃ長いローンではないと思うけど、
そうそうそう、35年とかかけて買うって、
うん、
まあ異常な買い物ですよね。
そうですよね、
うん、
と思ってたんですけど、
はい、
なんか話を聞いたりしてるうちに、あ、なんだ人のお金で買って、で、あのダメだったら銀行が差し押さえるだけだからまあ借りてるのとあんま変わんないじゃんっていう
大胆な考え方
気分にだんだんなってまあでも責任はありますから、
まあね、法的に、
そうですね、あの果たすぞっていう自信さえあれば、
はいはいはい、
そんなにめちゃめちゃビビらなくてもいいみたいな気持ちにだんだんなってきて、
はい、
はいはい4000万ねみたいなってなってきますよね。
東京って怖いなマジで。東京だとまだ土地が高かったりとかするから、
うん、
桁もなんかでかいんですよね。
でかいですね、
うん、実家とかとだいぶ多分1000万円ぐらいその基本となる金額が違う気がしますね。
まあそうですね、
まあ時代というのもあるけどね。瀬戸さんとこの間家一緒に見に行ったじゃないですか。2軒並んでる家があるんで、ちょっと一緒に行きませんか、よかったら一緒に買いましょうよみたいな感じで。
あ、まあ、僕もちょっと結構ねいいなと思っちゃったんですよね。
あの戸建てをね、しかも、
はい、
マンションとかじゃなくて戸建ての家を見に行って、
いや
ちょっと東京からもちょっ と離れたところでしたね。
そうですね、
ちょっと行ったところ、
ちょっとかな、結構だと思うけど
まあ1時間ぐらいで出社できるよみたいな感じのね。
そんなところにって思ったんですけど、
うん、行ってみたらめちゃめちゃいい家だったですじゃないですか。
見に行きませんか、隣空いてるんでって言われて、その2軒セットのうち1個ずつ買いましょうみたいなそんな話ないでしょって思いながら、
瀬戸さんはもう今この間買ったマンションはもう売って、
そうそうそう、
僕の隣に家買いましょうよってみんなで住みましょうって。
でもちょっと面白いから見に行ったら、うん、確かに、あ、わかるってなりましたね。
でしょ、
いくら遠くてもね。
うん、しかもその瀬戸さんのその住んでる都内のマンションとまあ同じぐらいの金額で、
うん、
むちゃくちゃいい家に住めるっていう、ちょっと離れると。
いや確かに家にいる時間めっちゃ長いことを考えると、全然なんだ、家が立派な方がこう都心に近いよりいいじゃんっていうのは、
そうそう、
すごく理にかなってるようにも見えますよね。
うん、
で、あのいろいろ考えたんですけど、都内に近いと都内に行くためのコストって心理的なコストも含めて下がるって思った時に、家の値段の差額を何往復で埋められるかって考えたりしたんですよ。あれ、この話しませんでしたっけ？
計算したんですか？
例えば、完全にもう都心ですっていうところに一軒家を持つと、1億とかですよね。
はい、まあもちろんそれぐらい
かもしれないね。
うん。
で、まあ一旦1億として、
はい。
じゃあ、結構離れたところだったら、まあ3、4千万とか。だったりしますよね。はい
はい、またりしますね。
で、あのそれでまあ5、6000万とか7000万ぐらい違いがあったとして、
うん、
7000往復したら1往復あたり1000円。あ、1000円、あ、すいません、1万円。
1万円。
1万円でした。1000円だったらいいよ。はいはいはい、でも、1往復で1万円回収できたと思っても、7000往復しないといけないの。7000往復何年かかるかな。結構ね、あの、まあ、毎日1万円得したって思い続けながら行くんだったらいいけど、
はいはい、
あの、土日に、あ、近くて便利だったなって思うとかっていうレベルだと、
はいはいはい、
1年にまあ、せいぜい数十回だから、
そうですね。
7000往復。
そう考えると、ちょっと割に合わないですね。
そうですよね。
うんうん、
まあ、それでも1往復1万円と、いや、もっと価値があるんだっていう人は全然。
1万円もらえるわけじゃないですからね、別に。
そう。
言っても。
全くもらえませんから、
ね。うん。
払っていいぐらいの気持ちがある人が住むんだなっていうのは正しいかどうかわかんないですけど、
うん、
ぶっちゃけ都心だと値段が下がらないから買ったとしても財布が痛まないっていうふうに考える人もいると思うし、
はいはい、
まあ、それが本当にそうなのかっていうのはちょっとわかんないですけど、
そうですね、
そういう計算が入ってきちゃうと欲しいのか欲しくないのかわかんなくなりませんか？だんだん
Z さんすぐにそういうなんか独特の変換をした計算をしてしまいますからね。
独特じゃなくてこれ普通すると思うけど
そうかな、
あの家に関してはね、売るとかなんか
一往復あたり1万円とかあんまり考えたことなかったな。
あ、そう。
はい、
でも車でさえなんかリセールバリューがどうのこうのとか言うじゃん。
はいはいはい。
この会社でもこれは値下がりしやすいから同じ値段でも高くつくみたいな。
まあまあまあ、そういうね、その、マンションを都心に買えば売るときに値段がつくから、実際はお得だからそこにしますみたいな人は結構多いですよね。
うん、多いと思いますね。
うん、
で、まあ実際得をしている人が多分過去10年の統計だと多いんだろうな。
多分そうだと思います。
ただ、今後どうかっていうのは分かんないので、
うん、
怖いっすね。
まあ、あとシンプルにその、買えないです、そんな高い家は。
まあ、ど真ん中の奥とかは、まあ、置いといても。
そうですね。買える金額の都心の家ってなると、何かしら、こう、ちょっと難点を抱えてるというか、
うん、
実際駅からすごい歩くとか。
そうですね。
うん、
遠いか古いか狭いか。
大雨で洪水が起きた時に、1階が水に沈むみたいな。水に沈むから安いみたいな。
っていうほどそんな安くないけどね。
まあでも沈みプライスはちょっと入ってますよね。500万ぐらい。
500万ぐらいは入ってるかもしれない。
うん。
保険が高くつくとか、そういうことにはつながっちゃうので。
まあまあ、いろんな要因が複雑に絡み合って、その中で僕はもう土日ゆっくり休むこともできず、いろんな物件を内見に行って帰ってきて、っていうことを繰り返してて、
はい、
僕はもう疲れちゃった。
今、何件見ました？
でも、それでもまだ、多分6、7件ぐらいですね。
ああ。
でも僕はもう疲れました。もうどこでもいいっす。住めりゃどこでもいいっす。
その千葉の例の物件は3回見に行ってます、確か。
そうなんですよ。あまりに家が良くって、累計3回。
え、結局それはやめたんですか？
いやー、ちょっと最終的な判断はまだ下してないですけど、
はい。
いや、ちょっとやっぱりあんな遠くに住んで誰も友達知り合いいなくて、で、福祉的な部分も多分東京の方がレベル高いんですよね。
あ、
そのところをこう総合的に考えると、家がむちゃくちゃいいけどそこでマイナスが大きいなというのがあり、ちょっとなしになりつつありますね。
え、うちの近くどうですか？
テトさん近く住みたいんですよ。テトさん家の近くも検討してはいるんですけど、
はい、
ちょっとなんかね、間取りが妻のご意向に沿わなかったりとか。
あの、前いいかもって言ってたやつ。
場所むちゃくちゃ良かったんですけどね。
ダメか。
で、あと、今日見に行ったのは、今住んでるところの近くですね。やっぱ、なんやかんや住んでるところの近くっていうカードは強いんですよね。
安心ですよね。
そう、分かってるし。なんか、特に子供の保育園とか変えずに住むみたいなのは、やっぱ、だいぶでかいっていうのはありますし、まあ、知ってるところだから、不安要素が少ないっていうのも、
ね、そうですよね。
ありますね。で、多少その駅から遠くても他のところからここに来る人にとっては、わ、駅徒歩何十分かみたいな感じになるけど、
うん、
普通に家からしたら近所だからあんま気にならないみたいなところもあったりしますね。
なるほど。じゃあ駅徒歩体制が強い。
そうですね。僕は多少強い方だと思います。
それすごい得ですね。
うん。
なんか駅徒歩体制がなかったら、どんな場所でも高い家に住むしかなくなってしまうけど、
そうですね、
体勢が強いっていう。
うん。
まあ、なんだったら無料でウォーキングのこう道が敷かれているようなもんですからね。
まあ犬の散歩を毎日してますからね、あんま。
そうだ。
もはやそこまで気にならないという感じですね。
なるほど。まあ考えてみればね、5分10分のことのために、なんかどれだけ値段が変わるんだって結構でかい問題ですよね。
うん、そうですね。自転車乗ればいいじゃん、みたいな感じで。
なるほどね。
そういえばちょっと光の戦士に聞きたいんですけど。
はい。はい、僕光の戦士ですみたいな感じで返事しちゃいましたけど。
光の戦士っていうのは自分の住んでるマンションに光回線を通す戦士ですね。
そうですね。
はい。まあそういう回があるので、
はい、
もしよかったら聞いていただきたいんですけど、ちょっと今日行った物件が、
はい、
インターネットの配線方式が、
はい、
よく言うのがその VDSL 方式っていうあんま良くないやつと光配線方式っていういいやつとあるじゃないですか。
はい。
それとどちらでもなくて、LAN 配線方式っていうやつがあって、その第三の選択肢の LAN 配線方式だったんですけど、
はい、はい、はい。
これって、なんか、めっちゃ早い時もあれば、遅い時もあるみたいな認識であってます？
まあ、VDSL も結局そうなんですけど、僕も実態はそんなに詳しくはないんですよ。
はい。
で、VDSL よりは早いことが、早いこともあるみたいなんで、それだから速度が不満が出るかっていうと分かんないとは思います。
なんかインターネットで検索してなんかスーモとかがやってるメディア見ても、
はい、
いまいち 言ってることが結構バラバラで、VDSL 方式は100メガが上限じゃないですか。
はい。
あの速度が。
そうですね。
で、なんか LAN 配線方式も速度が100メガが上限みたいなこと書いてあるサイトもあるし、1ギガまで出ますみたいなこと書いてるとこもあるし、なんかめっちゃまちまちなんですよね。それって結局その、なんだろう、どっかに集中させてるところがあって、
はい、
マンションの中の。で、そこからこう配線をビロビロビロっていっぱい伸ばしてるから、そのケーブルの速さによって、こうどれぐらい出るかが変わってくるっていうことであってます。
それもあるし、
うん、
外に出てる線っていうのがそもそも何ギガ、何ギガ BPS の回線なのかっていうのがまずあり、
はい、
でルーターのスペックによってはまあ大量に来たらさばききれないことはもちろんあると思います。
はいはいはいはい。
まあ今普及しているものって1ギガ BPS ぐらいはまあハブとかルーターの性能としては出るとは思うんですよ、
うんうん、
であとは出口がどうかっていう話だと思うんですけど、
出口っていうのはそのインターネットとつながってる部分ですよね。
そうですね。まあでもどうなのかな、使ってる人が多いとさすがにハブとかルーターであのボトルネックになることもあるとは思うし、
うんうんうん、
何使ってるかっていうのを細かく見ないと。
ああ、そっか。じゃあなんかもう聞いてどうにか分かるようなものでもないってことですよね。
そうですね。
誰かに聞いたところで、
まあただ言えることとしてはあの VDSL はわりかしプロバイダーの選び方さえ間違わなければ結構安定するっぽいんですけど。
あ、そうなんですね。
LAN がどうなのかっていうのはちょっと状況によるのかなっていうのと、あと LAN で配線してるってことはルーターなんかいろいろ挟まってるとは思うんですよ。
はいはい。どっかにそのルーター的な装置が、
そうですね、
あって、そこからこう全住宅に配線してるってことですよね。
詳しく調べないとポート開放とかあのピンが遅いみたいな話とか出てくると思うんで、
あ、
そういうなんていうか甘いスペックとしては書いてないところで違いが出てくると厄介かなというのは思いますね。
いやー、それってもう後からどうにもなんないですよね、基本的には。鉄道さんみたいにその自分自力で切り開くという手もありますけど、
はい、
それ以外はもうどうしようもないですよね。
それ以外は、まあ普通の手段だったらドコモの 5G 使っちゃうっていう人もいると思いますね。
はあ、あれってそんな早いんですか？
下りは結構早いです。
ドコモの 5G っていうのはなんか窓辺とかに置くんですか？その受信する装置を。
そうですね。窓辺か、まあ。
空から電波がやってきてインターネットにつながるっていう。
そうですね。いいところに置いといて、まあ下りは結構早いので、どのぐらいとか数百メガ BPS は確か出るはず。
そうなんだ。なんかああいうの全部バカにしてました僕。なんかYMAX みたいなやつだろって思ってました。
まあ混雑状況によるんで、
はい、
YMAX みたいなやつっていうのはあながち。
まあ僕昔ずっと YMAX でインターネットしててめっちゃ遅かったんで。
ああ、まあだいぶ良くなってるようではあるんですけど。
あ、そうなんだ。
あのまず 5G の圏内かどうかっていうのもあるし、あの時間帯にもよるし、
はいはいはい、
そのマンションで、まあ、今はあんまり使ってなくても、まあ、みんなが 5G 使い始めたらどうなるか分かんないとか、
あ、
まあ、分かんないです。
分かんないことだらけだな。
そうだからレンタルして早ければそっちにピボットするっていうのもあり、
はいはいはい、まあ、でもそれが選択肢としてあるっていうことは今回初めて知れたのでよかったです。
うん、あともう一個はあれですかね、スターリンク
イーロンマスク。
そう、あー、どうかな、マンションで設置できるかどうかはちょっと分かんないですけど。
なんかベランダとかに置くんですかね、あれって。
そうですね、あの結構広く空が見えている環境じゃないと使えない選択肢ではあるけ ど、まあ、あのスターリンクって何って人がいると思うんですけど、まあ、衛星通信でインターネットするっていうやつが今実は結構普及していて、
うん、
まあ、金額はそこそこ高めではあるけど一般の家庭でも導入できるぐらいの値段には落ちてきています。
未来だな。
すごいですよね。
すごいですね。
で勝手にね GPS 情報からこう今この辺に衛星があるはずって言ってぐるぐる自分で動いてくれるっていうんで、なんか
宇宙と通信してんだ。
そうですね。 BS アンテナをこう手でこうこうかなこうかなとか言ってあの設置してたのとは全然時代が違うんだなって思います、ね、
すごいな。
まあいろいろ選択肢はあるけどなんだかんだ普通の光配線方式の光回線が安定してるし、あのピンも速いし、でポート開放とかそういうのもまあクリアしやすいんで、まあいいとは思いますね。まあ、
そうですよね。
うん、結局
鉄塔さんのお家は光配線方式ですか？
マンションは VDSL なんで、まあ家だけ光配線で、
あ、自分のところだけってことで。
そう、 しかも一本引きっていうスタイルなので、あの、マンションタイプではない。
一本釣りみたいな。
そう。まあ、一本引きって、あの、正式名称かわかんないけど、なんかそういう言い方をされていて、
は
い、あの、ファミリータイプの、まあ、戸建てと同じような契約、同じ契約で、あの、入れるっていうのが、まあ、できなくはないんですよ。
可能なんですね、うん、そういうことが。
できる条件っていうのは、ちょっと、物理的にはいろいろマンションの事情がいろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
基本的に電話回線はみんな通ってるじゃないですか。
そうですよね。電話回線って別にどっかでまとまったりとかしてるわけじゃない。
いや、MDF っていう、箱がマンションに大体あって、
はい、
その箱にグオーってこう数百本の線が集まってる部屋とかがあるんですよ。
あ、集まってんだ。へ
え。そこから線が来てるんで、極論言えば、そこと同じ経路を通せば光回線でも何でも通せます、
うんうん、一応その管はつながってるはずだっていう。
そうそうそう、通せるはず。なるほど。 理論上、
はいはいはいはい。
で、ただこうどっかでつまずくと、はい通せませんってすぐに帰っていくのがまあ普通の業者なのであのちゃんと立ち会って何がどうダメなのかを聞いて
はいはい、はい、
でどのぐらい通したいっていうことが ある程度伝えて、でそのために何をしたらいいかっていうのを怒らずヒアリングする。
やっぱり熱意がインターネットを切り開くんやな。
まあそうですね。まあ怒らないことと、本当に必要なんですよっていうのと、で具体的にどうしたらいいですかっていう、
はい、
そういう質問、
うん、
とにかくこれを無限に通るまで繰り返す。
やっぱり光の戦士性を求められますね。
僕代わりにやりますよ。
かっこいい。
いや、なんかだんだん楽しくなってきちゃったんで。
光投資屋さん。
うん。まあ、でもね、多分、そんな不可能な家なんてないと思うんで。
うわ、
どうかな。
豪語するな。
ないんじゃないかな。
まあまあね、電話つながってる以上っていうことですよね。
うん、そうですね。
うん。
で、まあ、例えばですけど、今日やっちゃいけないかもしれんけど、電話回線を先端を切って、で、そこに、紐を結んで、ビーって引っ張ってくれば、はい、通るじゃないですか。で、電話回線なんていらないし。
まあ、まあいらない、確かに。
まあ怒られそうなんで、うん、そういうことはできないかもしれないけど、
はいはいはい、
まあなんとかなると思います。
いやー、なるほど、
うん、
まあもうガチでやればなんとかはなるという。
そうそうそう。でもなんかメリットがあるかは分かんないですよ。
はいはい。まあね、ちょっとこれだけ聞きたかったんで、
はい、
それでよかったです。
あ、よかったです。
はい、思ったよりなんかややこしそうだなということだけは分かりました。
ややこしそうだけど、
ややこしいがなんとかはなるという。
うん。しかもね、最後出てくるこのね、光ファイバーめちゃめちゃ嬉しいんですよ。壁からね、黒いのがこうもやしみたいなやつがぬるって出
てきて、
やったーっていう、もうなんかついにここまで来たかっていう達成感はすごかったですね。
すごいなぁ。
うん。しかもそれがね、世界につながってる線、ただの紐じゃないですからね。
すごいですね。なんか、出産に付き添ってる人みたいな。
いや、もうね、ついね、元気に出てきた。もうね、元気にっていうのを、ついつけちゃいたくなる気持ち。
元気な光ファイバーですよって。
そうそうそうそう。いや、あれ嬉しかったなぁ。
いや
っていうね、喜びを体感するためだけに通しても別にいいと思うんで。
わかりました。考えておきます。いやー、ありがとうございます。
はい、
やっぱちょっと、一つ大きなね、問題というか、考慮事項ではあるので、
そうですよね。
インターネットはどうかっていうのは、ここについて、鉄道さんがいるということで、すべてが解決したので、ここについては何も考える必要はないということがあって、まあ、安心しました。
あ。できるだけ自分でやってくださいね。
はい。
まあでも本当ね、立ち会いは不要ですって言われても全部立ち会うこと。
立ち会
う、
ああ。
それは本当に重要なんで。は
あ、なるほど。
何がどうダメで、どうしたらいいのかっていうのが、すべて闇に消えます。
はあ、なるほどね。
ダメという情報だけが上に上がって、上の人がダメですって言うっていう、それだけのことになってしまうんで。
いや、やっぱりそういうところでね、求められますね。まああとはね、やっぱどこに住むかですよ。
そうですね。
うん。まあ本当ね、できれば鉄道さんの近所に住みたいですね。
いやー、ありがたいですね。
仕事とかもしやすいですし。
犬もこうたまに見ますよ。猫も見てください。
わかりました。猫は任せてください。
はい。
鉄道さん犬苦手じゃないですか。
うわ、苦手なんで、夫婦で
行って。言ってたっけ？鉄道さん苦手って。
正直実は結構苦手で、はい、左手の縫った後を見るたびに、4歳の 時に手が真っ赤に染まって、
はい、
どうしていいか分かんなくなった時を思い出す。
うわートラウマだ。
柴犬だったんですよね。
いやー、うちの犬としてないですか。
いやー、牙見ると怖くなるんですけど、でもね、猫は牙見ても、あ、可愛い牙だな、噛んでも、うん、うわ、痛い痛い、痛いけど可愛いって思うんですけど、なんで犬がダメなのかは、
はい。
なんか、もう擦り込みなんですよね。理由じゃなくそうなってしまっていて。
まあ、もう体がもうそう反応しちゃうから。
そう。
頭で説明されても別に、そういうもんだからっていうことですよね。
多分長いこと一緒に過ごせば解決するんだろうなと思いますけど。
うん、そうですね。時が解決するのを待つしかない。
うん、
無理はしないでください。
はい。でも行くたんびにちょっとずつ慣れてきてるんで。
おお、すごい。
はい。だって半径 2,3 メートルまで寄れなかったですかね、最初は。3メートルだったらもう走ったら絶対こっちが逃げる前に来るって思うから。
リーチだから。
そうそうそうそう。なんか散歩中の犬とすれ違う時も、
はい、
すれ違えなくて逃げる時があるんですよ。
わ
あ、った。今は大丈夫になってきた。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
それ良かったですね。うちの犬でちょっと慣れて。
そうそうそう。だってね、
生活に支障をきたしますもんね。
いや、少しね、こう触ったりして、なんか、
うん、
お、やっと触れたみたいな、
はいはいはい、
感じにちょっとなりつつありますけど。
いや、まあでも本当苦手な人にとってはね。凶器をぶら下げながら歩いてるのと一緒ですからね、犬散歩してる人って。なんか、日本刀とかをブンブン振り回しながら歩いてるのと一緒なんで。
うん、
やっぱ、僕もその散歩中でも、まあ、近所結構犬多い地域なんで、
はい、
割となんかおばあちゃんとか撫でてくれたりとかするんですけど、
あ、
もう同じように犬めちゃめちゃ苦手なおばあちゃんとかがいて、
はいはいはい、
僕が通ろうとすると、めちゃくちゃその横に避けちゃって、
はいはいはい、
なんか車道に出るんですよ。
ああ、
ごめんごめんごめんっていう感じで、こう、すご
い、
別の道に行ったりとかするんですけど、車道に出るのはやめて。
まあ車の方が予想できるし。
笑って言ってちゃいけない話なんですけど、そういうね、そのトラウマを刺激してしまったりとか、
まあ、
ある種の人にとっては、すごい迷惑な存在だっていうのは、忘れないようにしないといけないですよね。
まあ、迷惑ね。まあ、迷惑。まあ、それ言ったらね、なんでも迷惑なんで、うん、まあまあまあ、気にしすぎずでいいと思うんですけど、うん、まあ、知らないから怖いっていう、ただそれだけだったりしますからね。
まあ、まあでも、やっぱ、そのおばあちゃんとちょっと話聞いたりとかしたら、ちっちゃい頃噛まれて、
あ、
それ以来もうダメなのよって言って、
あ、
言ってて。
そうか。
うん、
ちょっと、なんか自分も先がちょっと今ので見えなくなりました。
将来の鉄道さんかもしれない。
そうか、
うん、まあまあ今のうち慣れておけば。
そうですね、
鉄道さんちょっと慣れてきてるというのはやっぱちょっと光ですよね。
花粉の免疫療法みたいな感じで。
いや、もうでもね、もう物件なんか見たくないのよ。もう
ここに来て
どこでもいい。もう、うん、ここまで来ても疲れました、私は。
お疲れ様です。
来週の日曜日だけは午後は物件を見ない時間を作れそうなんで。
そんなに見てるんですか。
いや、ほんとね、
もう物件見なくていいならこれ買うよみたいな。
いや、もうほんと疲れてそういう方向に行きそうになってるのをなんとか踏みとどまってるって感じで。
いや、
僕も妻もですけど。
はい
はい、
ゆっくり選ぶっていうのはまあいいとは思うんで。
まあ、こう毎日ね、毎週土日を潰されてしまうと。
そうですよね。
だいぶ体力的にきついものがあるので、ちょっとペースを落としたいなという感じですね。長期戦にするのであれば。
買わないっていう選択肢は、今んとこ、買わないというか、すぐ買うぐらいの、なんだ、見方をしてると思うんですけど。
いや、まあ、そうですね。その、子供の保育園の入るタイミングとかを考えると、
はいはい
はい、多分10月ぐらいまでには、その、今いる場所じゃない場所を選ぶんであれば、その辺は全部話をつけておかないといけない。
はいはいはい。
っていうことなんですけどね。
まあ、長期戦ではありますね。
まあまあ、そうですね。
今のペースで見てたらやばいですよ。
こう軸として自分が住みたいみたいなところがちゃんと決まってないと、もうあっちゃこっちゃいっちゃうんですよね。
目移りはしますよね。なんだかんだこう家買った後も物件情報結構見ちゃうんですよね。今でも。
ああ、マジか。
そう。
もう見たくないですよ。
見たくなくても入ってくるからね、ポストに。その値段のところ隠して、これいくらだと思うとか言って、家でクイズやってます。
はいはいはい、ああ、まあでもそれはやりますね。歩いてて、 このマンションを見かけたら、
はい、
これ今、これいくらだと思うみたいな感じで。
で、スーモとか、なんかいろいろ見て、
う
ん、
そうそうそう、調べて、ああ、この立地で5000万なんだ、みたいな、なんかそういう感じで。
楽しいですよね。そうやって思って東京タワーとか登ると、
はい、
もう、こんなもの見ていい、見ちゃっていいのっていうぐらい、すごい高いものが目の前に広がってるっていう感じがして、はい、ね、だって、ビル1棟、なんかどんなにちっちゃくても数億円とかするじゃないですか。
うん、その話してましたね。
そうで、あの感覚が家見てると余計強化されていくんですよね。
はい、いやでも、ま、感覚麻痺していきそうで怖いですよ。なんか数千万円みたいな、
ああ、
なんか当たり前みたいになってるから。
そうですね。それ日常生活で、あ、これ10万かポイって。
普段卵の値段が10円高いか安いかみたいなので、
はい、
見てるのにもう関わらず、
いや
100万円ぐらい高くても、あ、まあこれぐらいの違いかみたいな感じで思っちゃう、うん、自分が怖いですよ。
まあ家だとそうなっちゃいますよね。逆にパーセンテージ見た時に 1% と 1.1% の違いにめちゃめちゃ敏感になるのか。
あ、
まあ金利の話ですけど、
そこをちゃんと見たいと。
まあね、福利って怖いですからね。
いやほんとね。
ってなんかすごいとっちゃかっちゃいましたが、
まあ、とりあえずインターネットは鉄道さんがいるから大丈夫ということで、あとそれ以外のことをちょっともうちょっとちゃんと考えて、
はい、そうですね、
決めようと思います。
はい、
じゃあ終わりましょうか。
はい、
イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしています。詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんが借りるでも買うでも何かしら決めたことがある人は、何を決めてにここにするって決めたのか。ちなみに僕が今住んでる賃貸の家は窓から木が見えて、それが綺麗だったからっていう理由でここに決めましたけど、先日その木が全部切り倒されました。
悲しい。
皆さんもどんな決め手で今住んでるところにしたのか教えてくださいね。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想、要望、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。 Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回は4月13日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。
さよなら。